それでは、どうしたら地獄から抜け出すことができるかということですが、それについて教えられたものが三眼転入です。三眼転入と言いますのは、私たちがですね、どのようにして、江戸から離れ浄土へと往生していくことができるかと、それについて教えられたものです。そこで、この三眼と言いますのはですね、阿弥陀仏の48あるお約束の中のですね、18番目のお約束と19番目のお約束と20番目のお約束、これを三眼、18眼、19眼、20眼ですね。これを三眼と言います。そこでまず18眼から説明をしたいと思います。そこで真宗聖典の28ページにありますね、これを少しずつ説明していきたいと思います。上の段ですね、右から 1,2,3,4,5,6 行目、節が特仏十方史上四神神行欲生我国内史十年脈不祥者風習小学唯女五逆誹謗消防と、28ページの上の段ですね、右から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、節が特仏十方主上ですね、四神神行欲生我国内史十年脈不祥者風習小学唯女五逆誹謗消防とですね。節が特仏と言いますのは、私が仏になりましたならばと、これはですね、阿弥陀仏という仏様がまだ法蔵菩薩と言われていた時にですね、私が仏になりましたならば次のようなお約束をしますと、こうですね、誓いを立てられたんです。これはですね、すべての仏様はですね、誓いを立てられて仏になられてるんですね。阿弥陀仏もですね、48の誓いを立てられています、はい。で、この誓いを果たすまでは私は仏の悟りを開きませんと、こういうふうに言われて、仏になられたと、ね、ですからこの誓いというのはもう果たされている、果たす力があると。だから阿弥陀仏がこのようなお約束をされているっていうことは、このようにする力がこの世界に働いているっていうことです、ね。じゃあどんな相手にと言いますと、十方主上と書いてありますように、十方主上っていうのは、十方とはですね、十方未人世界のことで大宇宙のことです。主上というのは生きとし生けるものすべてということですから、十方主上でですね、大宇宙のすべての人と阿弥陀仏はお約束をされていると、こういうことです、ね。で、どんなお約束をされているかが大事ですね。それがこの次の四神神行欲生我国と、四神神行欲生我国とですね、これがですね、 阿弥陀仏のお約束の中身です。ですね。お約束の中身。四心というのは、これは阿弥陀仏の御心のことです。ですね。四心というのは、阿弥陀仏の御心。ですね。その阿弥陀仏の御心を信行の信ですね、信行と言いますのは信じられるように、してみせましょうと、ね、そして行というのは四心になりたいという心を起こしてあげましょうとですね。そして欲、欲生我国っていうのは、この欲というのはですね、四心の心になってってことです。四心の心になって、我が国に生まれたいと、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと、こういう、心にしてみせましょうと。ですからこの心、行、欲というのはですね、それぞれ地、上、意に当たるんです。私たちの心っていうのはですね、大きく地、上、意に分かれます。地というのはですね、これは知識として、四心とはどういうものかということを理解するんですね。そして、それが本当に頭で素晴らしいものだと分からせてあげましょうと、ね、だからそうやって信じさせてあげましょうと。情というのはただ頭で納得しただけじゃなくて、感情的にですね、その指針というものは素晴らしいものだと、そういう気持ちにさせてあげましょうと、ね、そして意というのはですね、ただ憧れとかですね、素晴らしいなと思うだけじゃなくて、具体的に、その指針になれるようにですね、求めさせてあげる心、求めようという気持ちをですね、あなたに起こさせてあげましょう。じゃあこの指針っていうのは一体何かと、ここが大事になります。四心というのは阿弥陀仏の御心のことですが、この四心について、阿弥陀仏の御心について教えられているところが、教行信書のですね、335ページ。ここに四心について説かれています。これが阿弥陀仏の御心。ね、阿弥陀仏の御心っていうのはどういう心なのかと、言いますと、ここに四心釈って書いてありますね。四心について解釈されていますと。右から 1,2,3,4 行目に四心釈と。ですね。この四心というのは、どんな心なのかということについて、仏へ計りがたしと。仏様の御心はよくわかりませんが、しかりといえども、密かにこの心を推するに、この心眼ですね、この指針とはどんな御心なのかということを深く味わってみますと、ってことですね。この後が大事です。一切の群情会、一切の群情会というのは、すべての人ということです。無私よりこの方っていうのは、私たちの肉体のことではなくてですね、肉体に宿る魂のことです。その魂というのは始まりのない始まりからずっと存在し続けですね、生じ生じを繰り返し、生まれ変わり死に変わり、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にっていうことを繰り返していると、ね、そういう始まりのない始まりからずっと私たちの魂というのは流れ続けていったわけです、ね、そして、今日今時に至るまでですね、 今日この瞬間に至るまで私というものはある状態に侵されている。それがエアクオゼンというですね、私の心、人間の心というのはエアクオゼンだ。人間の心っていうのはエアクオゼンだ。エアクっていうのは汚れによってですね、汚れによって汚されてってことです。そして悪に染まっているものだということです。
頭の先から足の先まで
汚い。汚れっていうのはですね、これは何かというと心がズタズタに傷ついている状態を言います。だから私たちの心っていうのはですね、殺生業によってズタズタに引き裂かれている、ね、それは誰が傷つけたかといったら自分ですよ、もちろん、うん、自分が傷つけたんだけど自分が傷つけていると思えない、それが汚れなんですね。だから汚れているっていうのは殺生業によって心がズタズタに傷ついてですね、私たちの心っていうのは苦しんでいるんですよ、ね、その苦しんでいるのは心が傷ついているから。ところが汚れているっていうのは自分の種まきによって苦しんでいる。自業、自分の業によって、殺生業という業によって苦しんでいる。自得、それが汚れているためにわからない、わからないからどうしているのかというと、わからないからこれは誰かが私を苦しめているんじゃないかと思って、私の心が悪に染まっている。悪っていうのは人を傷つけずには折れない、ね、人を責めずには折れない。なぜならば私を苦しめているのはあいつだからとかね、こいつだからって感じで、ね、そうやって、自分の苦しみを誰かに押し付けて、誰かを傷つけずには折れない。その誰かを傷つけるっていうことは、傷つけるとまた自分の由意識が傷つくので、また自分の心が苦しむ、ね、苦しむからまた誰かを傷つけずには折れない。そういうことを始まりのない始まりからずっと私たちは繰り返してきたってことです。ね。だからずっと私たちはですね、もう人を恨み、人を呪いですね。苦しいことがあると人のせいばかりにしてきた、ね、それをずっと繰り返してきたもの、それが私たちなんだ、
ね、ずっと地獄の心で生きてきたんだ、ね、
そうそうそうそう。なぜかって言ったら自業自得がわからないから。つまり、ね、あなたが誰かを恨む、誰かを呪う、誰かを責める、もう本当に分かってくれないんだからとかね、そう思う、そうやって相手を非難したり、相手を責めたり、相手を呪ったり、相手を傷つけたりするとですね、そのまま自業自得で私が苦しむだけなんですよ。なぜならば私の見ている世界というのは有意識だからなんです。つまり私の心の世界に映る、映像なんですよ。 実際の世界は私の心の外にある、ね、だから、まあ、分かりやすく言えばね、映画を見てるようなもんなんです。映画見に行くとスクリーンにですね、映像が映し出されている。でそれをのめり込んでいくとですね、まるで自分がその世界の中にいるように思ってしまうわけ、ね、3D とかってねなるともう立体に見えますから、おおこれはうおーとかね、
そんな立体に見える、見たことないから、
まあ、そんな立体に見える映画もありますけど、最近の映画はそんなに立体に見えません。はい、でも 3D ですごいのはね、本当にこう何て言うんですかね、ジェットコースターに乗っているような映画があるんですよ、ね、そうそう、もう自分がその映画の中にのめり込んでいく。実際は私は席に座ってるんだけど、私の見ている世界がとてもリアルに見えますからね、だからそこにいるかのように思ってしまう。そう、本当は心の中に映し出された映像を見ているだけなのに、実際にそこに人がいるように思ってしまう、ね、目の前に向井さんがいるように思ってしまう。本当の向井さんはここにいるんですけど、私が見ている向井さんはあくまでも心の中で映し出された向井さんです。だから私がもし向井さんに対して殺生を起こして傷つけたいと思ったらね、スクリーンに向かってバチッと叩く。そうすると当然スクリーンが傷つきます。このスクリーンというのは私の心の中の姿ですから、私の心が傷ついてしまう、ね、ところが私たちの我というものはですね、そこに有意識がある心の中に映し出された世界だということを見せないんです。本当はそうなんだ。そこにあたかも向井さんが存在しているかのように思ってしまう、そういう迷いを私たちは持ってるんです。だからどれだけですね、自業自得ですよと、つまり目の前に見えている向井さんは本当の向井さんではなくて、私の心によって生み出された、つまり心のスクリーンに映し出された映画なんだと、映像なんだ。その映像がね、パッパパッパこう変化してるだけなんですよ。テレビっていうのもね、その発売された当時はですよ、これ人が入ってるのかな、入ってないですね。だけどあたかもそこに人がいるように見える。それは一枚一枚の映像がパッパパッパ入れ替わっていくことによって、あたかもそこにその中に人がいるように思えるだけなんです。ちょうどテレビの映像と同じように私が見ている映像もパッパパッパ変わってるだけでですね、そこに映ってる一枚の絵でしかないんです。写真でしかないんです。その写真がその瞬く間に変わっていくので、あたかもそこに人がいるように思うんです。いやでも触れるじゃないかと、確かに触れるね、リアルに感じてるだけなんですよ。そこにあるように思ってしまう。でも私が見ている世界は完全に閉じられた世界なんです。
私の思いで見てる。
そう。だから私の心で起こしたものは全て私の中、私に返ってくる。ところが私の心は汚れているためにそのことがわからない。そこで私の心は悪で染まってしまうわけです、
うん、でも世間中みんなそう思ってるよね。
世間中みんなそうで、だから一切の群情会って書いてあります。一切の群情会、すべての人は始まりのない始まりからずっとそうだと、うん、そのことに気づかずに生きてるわけです。
そこを気づかないと地獄からは出られないという。
そこに気づかないと地獄から抜け出すことはできない。だけど私たちは始まりのない始まりからずっと気づかなくて今に至ってるわけです。だからずっと苦しみ続け、迷い続け、地獄を生み出し、地獄から地獄へと転々としてきたものが私たちなんです。
唯一仏教でしかこうやって紐解かれないわけでしょ。
そう、仏教だけなんです。仏教だけが この苦しみから抜け出す教えを説いている。そこで、絵悪を善にして正常の真なく、正常の真っていうのはですね、この自業自得の真理をありのままに受け入れる心です。それが全くない。ね、人のことは言える、ね、人が苦しんでいるときはね、なあ、あんたね、自業自得だよ。ね、人は人で言う、でも自分に返ってきたときはもう思えない、受け止められない、ね、そういう心を持ってる。だからこの自業自得をそのまま受け入れる心が正常の心なんですよ。ね、正常の心。じゃあなぜ私たちはこの自業自得を受け入れることができないのかというとですね、それは私の心の奥底にですね、本当の心があるんです。そう、本当の心っていうのはですね、この自業自得を認めている心があるんです、私の心の奥底に。それはどんな心かというと、至上心と言われます。至上心っていう心が私の心の奥底にあるんです。はい、そうです。この至上心っていうのが私の本心と言われるものです。その本心は自業自得であるということを知っている心です。
冷静になったら、
いや、冷静になるとかじゃなくて、不安が小さくなってくると分かってきます。つまり、私たちはこの心の奥底にですね、自業自得を認めているですね、そういう本当の心があるんです。
やっぱり自分でやったことだよなって。
はい、そのだから感想、まあ今から話をしていきますからね。本当の心があって、うん、それは悪いことをしたら悪い結果がやってくる、全て分かってる、分かっちゃいるけどですね、分かっちゃいるけど認めたくないんです。だから私たちは人を傷つけるとなんとなく不安なんです。人を責めるとなんとなく不安なんです。悪いことをするとね、誰が悪いことですよって教えられたわけじゃないけど、なんとなく不安な心が起きてくる。
因果の道理をうっすらと信じてる、
因果の道理を、まあ、信じてるというか分かっている心があります。それはなぜかといったら、その殺生業っていうのはね、その自分の心を傷つけると、傷つくのがこの至上心が傷つくんです。だから殺生業でバシッてやるとね、人を傷つけたように思うけど、私の心が傷ついてるわけ。だから私の心が悲鳴を上げてるわけです。だから自業自得だということが分かるわけですよ。自分の業によってね、その私の心が傷ついてるわけです。よく、まあちょっと置いといてですね、ところがなぜその私たちはね、この自業自得、至上心が分からない、その至上心があるのにですね、この自業自得がわからないのかというと、次に故家天儀にしてっていうことです。故家天儀にしてっていうのはもう嘘をついてるってことなんです。故家っていうのは、いわゆる仮面をつけているってことなんですね。嘘ついてるっていうのは自分の心にってことですよ。はい。 コケ天儀ですね。コケっていうのはですね、私たちのがのことです。これはが、ね、がっていうのは世間体を気にしたり、これが正しいんだ、これが間違っているんだとですね、そういうふうに、私の中でですね、なんていうんですかね、自分の正義を守ろうとする心、悪いことをしちゃいけないんだと、迷惑かけちゃいけないんだっていうふうに思っている心、そういう心が私の中にあるんです。それはですね、いつも天っていうのはですね、人の目ばかり気にしてるんです、ね、人の目ばかり気にして責められたくない、
そればっかり
責められないために私の心をこうやって犠牲にする、ね、義っていうのは偽る、本当はそうは思ってないのに、人の顔色を伺ってですね、人のため、人のためって動くわけ、ね、私たちは例えばボランティアに参加するとかね、なんていうんですかね、人のために動いたり、人のために親切したり、
犠牲者ぐらいね、
そうそうそう、人のために動く、そうすると私はそういういい心や綺麗な心があると、こういうふうに思ってしまうんです。でもそれは結局世間の評価を期待して、まあ、周りの人からよく見られるために自分を犠牲にしている心なんです。
コケ天儀、ボランティアっていうのはコケ天儀の最たるもの。
ボランティアっていうのはそうなんですよ、コケ天儀の最たるものなんです。だから綺麗な心でボランティアに参加してるわけではない、でもそんなこと言うとボランティアに参加した人に、そんなことはない、私たちは本当に苦しんでいる人を助けたいと思ってやっているんだと、こういうふうに言われます、言われますけど、仏教から言うと、いや、その心はですね、コケなんだ、コケっていうのはあなたの表面的な理性がそうさせてるだけで、心の奥底ではそんな気持ちでやってるわけじゃないんだ、そうじゃないんだ、だからこうっていうのは空っぽなんだってことなんです、中は。
だけどボランティアやらない人でもこのコケ天儀の心っていうか、まあ、持ってるよね、
みんな持ってます、
みんな持ってるよね、
だって一切の群青会って言われ
る、強く出るかだけの話
いや、これはだから形が変わってるだけなんです。みんなコケで生きてるんですよ、コケっていうのは自分の理想の姿に、理想の姿を演じてるんです。
何か見つけてはそういう場所を選んで、
いや場所じゃなくてですね、理想の自分を演じてるんです、
理想の
自分。例えば私は強い人間なんだと思って強がったり、
それは誰も見ない人いなかったらボランティアやらない本来から言うと、
いや、そう、誰も認めてくれなかったら
やらない、
やれない、
うん、
はい、そうなんです。まあやってる人もですね、自分はそういうことにこだわってるだけなんです、うん、こだわりっていうのはですね、これコケなんですよ、がなんです、うん、そこで仏教ではこのがと至上心が心の中ではどういうふうになってるのかと、こう説かれると、がっていうのはですね、その私の心の中ではこう鬼になってるんですよ、ね、鬼って、
いや
で、至上心っていうのはタヌキじゃないですよ、タヌキ、尻尾じゃないですか、コケっていうとなんかこう化けてるような、これ違う、鬼です、 で至上心っていうのはその鬼に対し鬼によって
へそかいて
ないでしょ
痛めつけられている罪人なわけです。だから心の中ではいつも鬼がですね、自分の心をね、こんな風にね、人のために動けないお前はダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだってこういうような感じで自分の心をもう叩く、切る。そして粉々にするですね。だから心はいつももう切り刻まれですね、ぐちゃぐちゃにされてですね、もう始まりのない始まりからずっと苦しみを訴え続けてるわけ。至上心が助けてって助けてってところがその私たちはこの我が自分だと思ってるので心の声を未だかつて聞いたことがないんです。だからどれだけ叫びを上げても鬼は鬼が自分だと思ってますから、ね、だからその罪人の言葉にですね耳を傾けることなくですね、ひたすら罪人を自分の心の中で痛めつけていく。例えば苦しくてもね仕事だから頑張るんだっていうふうにやると鬼のような心がですね自分の心を痛みつける。この罪人がそのまま家族に向くわけ。お前もやれやれ向くわけです。はい、それはね自分人も傷つけるけど自分も同じだけ傷ついてるんです、ね、で苦しんでるわけです。だからこの自業っていうのは鬼の業によって罪人が苦しむわけです。だから地獄の姿っていうのはねもう鬼がね臼でね罪人を入れてねこうやってガッひねで叩くわけ。こうやって叩く、ね、これ一体何を表してるかっていうとね、この骨をね、キネによってこう、ね、どんどんどんどん叩くっていうのはですよ、骨をね、バラバラにするってことなんです。そうするとね、柔らかくなるんですよ、餅のように。ね、これどういうことかって言ったらね、人に対してやるとしたらね、この人が反抗的だと思ったらね、自分の持ってる正義でね、お前はね、こんな間違ってんだぞ、間違ってんだぞ、ちゃんと俺の言うこと聞け聞け聞けっていうことで、その人のいわゆる人間性をね、徹底的に否定するんです。それはちょうど臼に入れてね逃げられない場所に入れて杵で叩いていくようにね相手の心を粉砕していくわけ。そうするとやがて相手はですねもう自分の心がバラバラにされて餅のように柔らかな肉の塊になるわけです。いやいやいやそうすると右に行けって言ったらはいって右に行くわけ。左に行けって言ったらはいロボットのように動く。そうすると今度はね鬼たちがね、まさにねライオンやね虎や狼やね、そのカラスやねワシのようにこの肉をついばむ。あ美味しいなと、ね、これはいわゆるもう言いなりになった肉のね人形はですよもう血の一滴まですするわけ絞り取ると思い通りに動かしてそしてその人が幸せになるどころか自分がねその人を利用することしか考えていない。でもそれは自分の心の中でも同じことが言えてるわけです。自分の心をですねもう従順なね肉奴隷にねこう鬼がしているわけですよ。そうやって生きてるんですよ心の中では。
自分がないってそんな感じか。
自分がないっていうのはもう鬼によってですね自分の心が打ち砕かれてしまったんです。肉の塊になったんです。苦しくて苦しくて。
イエスマンも
イエスマンもそうですね、
うんうん、
だからもう上の言うことなら何でも聞く、まあ、無条件服従っていうのはそんな感じですね。軍隊ってのはまさにこんなことをされるわけですよ、ね、俺の言うこと何でも聞くかと ね、行けと、死ねって言ったら死んでこないといけない、うん、嫌ですなんて言ったらね、戦いに負けるかもしれない。だからね、徹底的にね、キネで叩いていくわけ。根性を叩き直してやるって言ってね、叩き直すんじゃないの、打ち砕くだけです、うん、そしてボロボロにさせるわけ、心を。そうするともう苦しくて苦しくて反抗する気持ちもなくなって、思考能力がなくなって、何でも上司の言うことにはいというような。だから上司の言われることはそのまま相手のことを考えずに下にこう伝えられるわけ。上司がね、部下を殺してこいって言ったら、はい、殺せるようになる。なんでかって言ったら、もう理性がなくなってるというかね、思考が停止してしまう。こんなことが心の中で繰り広げられている。いつからって言ったら、始まりのない始まりからずっと繰り広げられている。だから本当は苦しんでるけど、苦しんでいることがわからない、ね、本当は不安なんです。何が不安かって、鬼がね、私をね、叩いてくるんじゃないかってことが不安なんです。だからいつも鬼の顔色を見てね、鬼が叩いてこないか来ないかばかり気にしてる。だから私たちはどんなにお金を手に入れても、どんなに財産を手に入れても、どんなに好きなことをしても、その時は楽しいかもしれないけど、しばらくするとまた不安になる。ちょうどね、まあ、ドラえもんの例えっていうのがあるんですけどね、のび太くんがね、今日もまた0点のテストをね、取ってきた、ね、あー、ママに見つかったら大変なことだということでね、家に帰ってくる、ね、ママの顔はまともに見れない、ね、そして部屋に帰ったらね、その引き出しの中にですね、この0点のテストを隠すわけです、ね。そう、でも0点のテストを隠しても、これはいつかいつかバレるわけです、うん、ね、そこで、その0点のテストのことを思い出すたびに、その、のび太くんはですね、苦しむわけですよ、不安になる、うん、見つかったね、そうそうそう。でこのがっていうのがね、お母さんに当たるわけでお母さんはね、こののび太の顔を見ると、そうそう、のび太が浮かない顔をしてるわけです、うん、あー、のび太をね、喜ばしてあげないといけないということでね、あー、のび太の大好きなハンバーグを夕食に出したと。そしたらのび太くんはね、その時は喜んだよ、ね、今日はね、ハンバーグだった、やったー、ハンバーグだと、その時は喜ぶんですよ。ところがね、しばらくするとまたテストのことが思い出す、そうすると暗くなるわけです。そこでね、お母さんを聞きます。 お母さん鬼ですね。鬼はね、のび太くんに聞く、あんたどうして暗いの。言えるわけないじゃないですか。
なんか隠してるでしょ。
隠してるでしょ。いや、隠してない、隠してない。私は何も悪いことをしていません。本当に？とか、金棒でね、脅すわけです。うん、やってます、やってます。じゃあ、喜びなさい。はっはっはっは。喜んでます。こんな感じなわけです。そこでね、いや、やっぱりね、のび太を喜ばせてあげないといけないということで、ママはね、遊園地に連れて行った。その時は楽しいわけですよ。のび太くんもね、嬉しそうな顔をする。そうすると、理性であるね、ママは、ああ、よかった、よかったと、その時は思う。ところがね、遊園地から帰ってくると、のび太くんはまた浮かない顔をする。なんでかって、報いが恐ろしいからです。こんなにまた悪いことをしてしまった。悪いテストを取ってしまった。ああ、また大変なことが起きてしまう。そういうふうに思うから、いつまでたっても浮かない顔をしてるわけ。
不安はいつも心の中にあるよね。
そうそうそうそう、う
ん、何も解決してない、ね、
そうそう。だけどママはわからないわけですよ。理性、自分の心は下の心があることに気づかない。これ上の心、下の心、ね、下の心がそれでくね、なぜ苦しんでるかがわからない。だけど自分はなんとなく不安、なんとなく苦しいっていうのがずっと続くわけ、うん、そこでやっぱりね、のび太くんは静香ちゃんと一緒になれないことがね、原因じゃないかと、こういうふうに思ってね、静香ちゃんと一緒にデートしてもらうようにしたわけ。そしたらね、もう女の子と一緒にね、デートですから楽しいんですよ。ああ、これでのび太もね、明るくなったと、その時は思った。ところがね、静香ちゃんと別れるとまた浮かない顔、まあ、いよいよ詰め寄りますよね。どうしたんだとね、どうし したんだ、言いなさい、怒らないから、怒るに決まってるじゃないですか言って怒らないことはなかった、ね、だってこのがっていうのは正義の人なんですよ、ね、正義に合わないことなんていうのはもうそんなことは認められないんです。
自然で正義をこう押し付けると反対側は名を見せられないよね。
ね、あんたじゃあ言いなさいと、怒らないから言いなさい、言えるわけないじゃないですかね。そこでね、お母さんはこう悩んだわけですよ。どうしたらいいのか、やっぱり徹底的に楽しませてあげないといけないんじゃないかね。もう毎日のようにね、欲三昧にしたわけです。そうするとね、欲三昧の時だけは忘れられるんですね。のび太くんは嬉しい顔をする。ところが欲が冷めると、ね、陥落尽きて愛情を押しということでね、楽しければ楽しいほどですね、報いの恐ろしさがもう身に染みてわかるのでですね、ますます喜べなくなるのをまたこうねごまかしてまたね遊ぶと。それはそうですよ。もし分かってみてくださいね、あなたのび太0点のテストを抱えていながら勉強もせずに遊んでもらいたいのこれはさ、まずいでしょ。だから遊べば遊ぶほど不安が増すわけです。こんなことしていていいんだろうか、こんなことしていていいんだろうか。それよりもね、真面目に勉強して、ね、今度は0点のテストを取らないように頑張った方がいいじゃないですか。
そう
だからもうずっとね、こうやって私たちは原因を誤解したままですね、表面的な幸せを追い求めて生きているんです。根本は私の業によって苦しんでいる。でもその業によって苦しんでいることがわからないので、欲を満たすことが幸せだと思ってしまう。ところが欲を満たせば満たすほど実はさらに罪を作ることになるので、ますます不安が増すわけです、ね、欲を満たすってことはどういうことかって言ったら、この鬼を喜ばせるってことなんですよ、ね、私たちが楽しいことって何かって言ったら鬼がね喜ぶことなんですよ。鬼はね、何が一番喜ぶかっていうとね、罪人を痛みつけるのが一番喜ぶんです。こうやってやるのがね一番楽しいわけ。
罪人を痛めてるっていうこともわからないのね。
例えば優越感っていうのがね、幸せだと感じてるのは誰かを踏みつけている喜びなんです、ね、勝ったっていう喜びはね、誰かのね、負けている姿を見て喜んでるわけです。
頑張ったんだから
いいでしょ。そしたらお相撲はいつも鬼を
つくってるドゥーってね、うん、でそれを見てうわーってやってるのもどうだ鬼頑張ってるぞっていうね、
随機動向で、
そうそうそうそう。だから自分の中にある鬼が喜ぶことばかりを追い求めている、うん、鬼は罪人を痛みつけることばかりを楽しみとするので、
みんなそういうの好きで見てるじゃん。みんな鬼なんだ、
みんな鬼なんですよ。みんな心の中にずっと鬼を抱えてるわけですよ、ね、だから私たちは妄念だと言われるわけ。妄念、妄念、あ、妄念というのは天道の妄念と言われましてですね、天道の妄念と言われまして、私たちが思っていることは天道逆さまなんだってことです、ね、どういうふうに逆さまなのかっていうと、私たちが幸せだと楽しみだと思っているものは鬼が楽しんでいるだけなので、私の本心は鬼によって余計痛めつけられますから、私が楽しむっていうことは全て苦しみを生み出すものばかりなんです、ね、本当は苦しみなんだけど 私たちは逆さまなので、それを楽しみだと勘違いしてる。だから楽しみを追い求めれば追い求めるほど私たちの心は苦しみます。それはそうです。一切の群青会って書いてあるんですか。全ての人はそうなんだ。始まりのない始めからずっとですね、自業自得の真理が分からずですね、私の本心をですね心の奥底に閉じ込めて、そして鬼がですねその罪人をずっとこう痛めつけてね生きてるわけです。
本当に天道の妄念で一生終わっちゃう人が、
それはほとんどです、ね、真実の真なしって言ってるんですから、ね、その正直な心本心が私の心の奥底にもう隠れてしまってね、出てくることはない。だから私が心で思っていることはみんな嘘なんです。私が楽しいと感じていることも嘘なんです。本当は楽しくないんですよ。ちっとも楽しくないんです。だけど汚れているために分かんない。本当は苦しんでるだけなんです。
ごまかしてるっていう思いもない、ね、
ない。そう、自分の心の中で思ってることは全部嘘なんですよ。これ嘘、こけてんのこって嘘なんです、ね、だから楽しいと思ってるのは楽しくない。本当は苦しんでるんですよ。苦しんでるけど楽しんでいるように思ってるだけなんです、はい、だからその楽しみを貪れば貪るほど苦しみが増してくるんですね。苦しくなってくる。
もっと楽しみ、
そうそうそう、
ね、刺激的なものを求める、ね、
そうそうそう、それは身も心も破滅に向かっていくわけです。刺激っていうのはね、でもそれは私の中では楽しみとしか、ね感じられないので、どんどんと自分を苦しめていくわけです。
それはどんどんその深みの地獄へ落ちていく様子。
そうそうそうそう、だから楽しみを求めれば求めるほどより深い苦しみが起きてくる。もっと楽しみよ、もっともっと楽しみよと思えば思うほどより大きな苦しみを求めるわけです。で今度苦しくなるとですね、抜け出したい、楽になりたいと思うわけです。楽になりたいっていうのはまた楽ですからね、また苦しむわけです。
仏法に求めないで、
だから楽になりたい、楽になりたい、楽になりたい、楽になりたい、楽になりたい、楽になりたいって思えば思うほどまた楽を求めてくる心ですから、またもっと苦しむわけです。これが全ての人の姿なんです、ね、ここに書いてある全ての人の姿っていうのはこういう姿なんです、ね、そこで、ここをもって如来、阿弥陀如来は一切苦悩の衆生界を否認して、といやーかわいそうだと、全然知らなくてずっと苦しみ続けていると、これ何とかしてあげなくちゃいけないっていうふうに思われた。何とかしてあげたい、じゃあどうしたらいいんだろうかってことになったわけです、うん、そこで、不可思議調査用語において菩薩の行を行じたまいしとき、菩薩の行というのはそうかとね、私たち人間はこの至上心がないから、全てはね至上心がないところからですね、苦しみが生まれてくるんだと。至上心があればですね、清浄の心になるわけですよ。
ないというよりは気づかないっていうこと。
そう、気づかない。
気づかない。
心の奥底に隠れてるから。うんね、そこで、菩薩の行っていうのは、阿弥陀仏がですね、この私の心の奥底に眠る至上心を 掘り起こしてあげようと。いや、菩薩の行っていうのはそういうことなんです。菩薩の行っていうのは私の苦しみを取り除いてあげるという行、ね、それはどうやって取り除くかというと、心の奥底に隠れているですね、この至上心を私たちの心から掘り起こして自覚させてあげようと、ね、それによって自業自得という真理を、真実を信じさせられるようにしようと。だからこの私心っていうのは、私を至上心の心に変えようという、そういう心なんです。当然至上心になれば清浄にもなっていくわけです。自業自得のね、道理が分かっていく、いけるようになる。まあ至上心が分かった瞬間に清浄になれるわけじゃないですけど、至上心が分かればですね、頭でもですね、ああ自業自得だなということが分かるので、少しずつその悪をやめていこうという気持ちが起きてくるんです。だけど至上心がないと悪をやめようという気持ちがない。なぜなら鬼が自分だと思ってるからなんですよ、ね、そこで、阿弥陀仏はですね、不可思議調査用語というのは、私たちが救われるね、とてつもない長い間の長い間、つまりあなたを救うためにですね、とてつもない長い間菩薩の行を行ってくだされるんです。その行い方っていうのは、三号の諸衆一年一節さんの症状ならざるなく心身ならざるなしっていうのは、ね、私に一瞬、ね、常に一瞬たりとも気を抜くことなくですね、私にこの症状である自業自得という真実を知らせようと働きかけてくだされる。自業自得ですよと。もう一つは、あなたの心の奥底に真実の心があるんですよ。そうそうそう、ね、ところが真実の心を掘り起こそうとすると、鬼がね、やっぱりね、許さないわけですよ。そこでね、この罪人のね、至上心の上にね、石の塊を置くわけです。これでも出てこれないだろう、ね、そうそうそう、ね、それを阿弥陀仏は今度説法というね、禅師説法という形を通してですね、まるでこう雨でね、水に、水がね、こう石に水がの、ね、かかるようにですね、ちょっとずつちょっとずつこの硬い硬いですね、殻を破ってきて、破ってくだされるわけです、ね、
それしか方法ないんだね。
だから不可思議調査用語という、とてつもない時間がかかるんです。それは、いやこんな無理じゃないかと思うかもしれませんけど、過去世からですからね、遠い過去世からずっとそれをしてくださっているっていう意味なんです、うん、はい、
それは万人にか、
万人にっていうと万人に降り注いでるけど、万人はそれを弾き返してますので、あくまでも禅師式の説法だけがこれを破っていきます。
何も聞かないでそれをやってても
それはね、できない、
無理な話
できないっていうふうに説かれてるんですよ、これ教行信書の中にですね、どういうふうに書いてあるかというと、312ページ右から 1,2,3,4,5 行目にですね、我一切至上ことごとく仏性ありと説くなり、ね、我一切至上ことごとく仏性ありというのは、全ての人に仏性が降り注いでいる。仏性というのはこの阿弥陀仏の私心の働きがですね、降り注いでいる。私心というのは至上心にする働きが降り注いでいるんですね。だけど一切至上ことごとく一乗ありと、無明を OL を持っているのに、無明、これが無明ね、無明という硬い石がこの至上心の上に覆いかぶさっているためにですね、阿弥陀仏が全ての人にこの私心を降り注いでいるんだけど、 見ること売ることは正しい。見るっていうのは至上心を見ることはできない、できない。そこで他力が必要なんですよ。その他力については308ページで右から3行目、他力というは如来の本願力になる。308ページ。他力というは如来の本願力になる。だから他力が必要なんだ。この無明を破るために他力が必要なんです、ね。この無明っていうのは至上心を救い出してですね、この至上心によって自業自得という真理を知らせるためにどうしても他力が必要なんです。これはもともとのね、先ほどの無明を覆えるをもっての家に、見ること売ることあたわずと書いてある。この後にはですね、文章が省略されてるんです。これは源信僧都の書かれた往生要旨の中に書かれている文章で、元の原文ではどう書いてあるかというと、だから自力で海上への山岳を修行を実践していかなくちゃいけないって書いてあるんです、元々の文章。親鸞聖人はそれを削られて、自力じゃないんだ、他力で無明を破っていくんだ。じゃあ他力っていうのは一体何かというと、この後に、ね、本願力というは大菩薩発心の中において常に三昧にあいて種々の心、種々の神通、種々の説法を現じたもうことを示す。阿弥陀仏の本願力、他力というのは、ね、大菩薩発心の中においてっていうのは全知識が阿弥陀仏のお力を借りて説法をすることなんだ。だから説法を聞かないとこの無明は絶対に破れないんです。それが親鸞聖人の教えなんですよ。この無明を破る唯一の方法が説法で、それは阿弥陀仏の働きがですね、集中的に私に届くわけです。私たちに阿弥陀仏の力を降り注いでるけど全く見れないんです、こう無明が覆われてるから。残念ですから。だけどそれを私たちの見える形にして届けてくださる、それが全知識の説法なんです。だから全知識の説法だけがこの無明を破ることができるわけです。だから仏法は聴聞に極まるって言われるわけですよ。じゃあどうやって破っていくかと、ね、それは まさに、水で石に穴を開けるようにですね、コツコツコツコツ相手の心にですね、穴を開けていくと。そうするとだんだんと、まあね、我が崩れていくわけですよ。我が崩れていくっていうのは鬼が私であるっていうイメージが崩れていく。だからどうしても仏法を聞きたくないって気持ちが起きてくるんです。私は鬼だ、
善人だったのに。
そう、でも仏法を聞いていくと私は鬼だというこの鬼が崩れていくわけです。そうすると不安になってくるわけですよ。私は一体どこにいるんだろう。それはもちろんもう一人本当の私がこの心の奥底にある、これが私なんだけど、私の存在に気づいてない。感じるのは苦しみだけなんですよ。苦しみは感じるけど、どこからその苦しみがやってくるかがわからない、ね、その苦しみっていうのはこの心の奥底から吹き上がってきている。しかも鬼が私をいじめていることによって起きているわけ。そこで、聴聞を続けていくとやがてですね、この石に穴が開いて、その下に、ああいたいたいたいた、これが私の本心なんだっていうことが分かるわけ。もうその時はね、かわいそうだなっていうことが分かります。何がかわいそうかって、自分がかわいそう。こんないつも痛めつけられて、なんで自分はかわいそうなんだと、こういうね、気持ちが起きると。それによって、信じることができるようになるんですね。何が信じられるかって言ったら、ああ私はね、こんな罪人であった、こんな風に苦しみで苦しんで苦しみ続けてきたものが本当の私だったということが深く深く信じられるね。もうこの心を傷つけるのはやめようって思う。なぜならこの心が傷ついていることによって一切の苦しみが起きるから。それが信じられるようになったわけです。 そして、そうかと、もうこれからは自業自得を信じてですね、ね、そして自分のたまりにたまった殺生業を取り除いてね、この本当の私をね、もう一回ね元気にさせてあげたいと、こういうふうにね思う心を受ける、これが行、ね、そして、この本心が幸せになれるような世界を世界に行きたいと、ね、それが欲生我国という心なんです。だからこの至上心が分かることによって初めてですね、私たちは浄土に行きたいって心が起きるんです、ね、この至上心が分かることによって、だから至心っていうのは至上心のことでありね、至心っていうのは私たちを至上心にするという働きであり、心行っていうのはそれによって至上心が分かることによって因果の道理、自業自得という真理をそうだなと人心深く信じられるようになる、ね、そしてもう一つは、ああ私はね始まりのない始まりからずっとねこの鬼によってもう痛みつけられてね苦しみ続けてね、そしてその苦しみの声を私は知らなかったために永遠に抜け出せないものであったなーっていうことがわかるわけです。これは気の人心、ね、そんな私がですよ、そんな私が阿弥陀仏のお力によってねこの心を知らせていただきですね、この心をなんていうんですかね、救うようにさせていただけるようになったと、ね、ああ不思議だな不思議だなと、これは一人に阿弥陀仏のお力によってこの心を破ってくださったからだと、ね、これからはこの心を大事にしていこうと、そういう気持ち、エコーってね、今までは、ね、このエコーっていうのはもうくるっと回るってことです、方向を変えると、ね、今まではもう鬼が私だと思って罪人をこうやってね痛めつけていく人生だったんです。それがくるっと変わる、あ、私を痛めつけられる側であったと、もうやめよう、もうこう今までやってきた悪はもうやめよう、こういう気持ちが湧いてくる、ね、もうやめようっていう心が発願心、エコー発願心、ね、だから至心信行欲生我国という阿弥陀仏の誓いはですね、私を至上心にし人心にしエコー発願心の身にしてみせるというお約束なんです、ね、
すごい力、
ね、だけど私たちはですねどんなに、今阿弥陀仏のお力によってですね穴一つ開いたとしてもうですねほとんどが鬼だと思ってますから、今仏法を聞いてこの瞬間だけ瞬間だけ、ああそうかこの罪人が私なんだと、こういうふうにねこの瞬間だけ思えるだけなんですよ、あと忘れるだけ、そこでどうしたらこの気持ちを忘れないようにできるかと、それはひたすら念仏しかないんですよ、仏教を聞いていくしかない、他力が降り注がないといけないんです、他力を受けている時だけ阿弥陀仏のこの至心が働いて、ね、私の心の奥底にいる罪人の姿本心の姿を知らせてくれてるんです。ところが聴聞やめたらすぐねまた心がブワーッと汚れて、そして鬼が私だということになってクラー攻撃し始める、
ね、
だからこのね罪人を救ってあげるまでは、浄土に往生するまではですね、念仏を続けなさいです、ね、これがないし10年なんです、ね、 念仏を続けていきなさい。念仏を途中でやめてしまったならば間違いなくまた鬼になりますと。なる。
その念仏が間違ったから必死で念仏を上げようとするんだね。
そうそう、これは念仏っていうのはあくまでもこの指針の働きを受ける、そしてその自業自得という真理を知るっていうことなんです。これは前置詞から聴聞をしている時しか起きてきません。残念ながら。だからこの本心が救われるまでですね、本心が本心のね心の傷が癒えるところまで守ってあげないといけない。ところが私はすぐに心が汚れてしまう、すぐに自分の心が見なくなってしまう、ね、吐けば散るってね、吐かねばなおもより積もるってね、庭のもみじも斧が心もって ね吐けば散る、秋になるとねこうもみじっていうか落ち葉が散ってくると、散ってくるとね吐いても吐いても吐いても吐いてもね散ってくるから、床っていうかね地面がね見えなくなってくる。じゃあもう吐いても吐いてもね散ってくるから、その吐くのをやめようかと思ったらもう一面が落ち葉だらけになってしまう。それと同じようにこの心もですね絶えず汚れてるわけです。汚れるとどんどんと鬼化していくわけです、ね、じゃ いくら聴聞しても鬼になるならもう聴聞するのやめたらどうなるかと言ったらますます鬼になると。だから浄土に往生するまではですね、浄土に往生するまでは念仏を続けなさいっていうのが阿弥陀仏の内視十年の念仏なんです。
心が崩れなくなるまで、
はい、だから今穴一つ開いたのが全部破れるまでですね、ひたすら聴聞を続けなさいと。そしたら脈不正じゃ風習症が必ず必ず浄土に生まれさせてあげようと、ね、だから途中でああもうやめたって思うことなく念仏を続けさせて、あなたの心を救い出してあげようと。ただし遺書ですね、遺書されているものがあって、ただし、ね、ただし自分の心と向き合うことから逃げているものは、これが五逆と方々です、うん、私の心から逃げているものは、うん、ですね、この至上心を掘り起こしていくっていうのはですね、あくまでも自分の心と向き合っていくことによってしか見えてこない。ところが心を向き合うというのは苦しいことなので逃げてしまう。聴聞しながらも逃げていってしまうんです。聴聞していればね、じゃあ見えるのかって言ったらね、聴聞していても本心と向き合うことから逃げてしまうとですね、いくら聞いても救われない。だからそういうものは遺書していますよ。遺書というのは、いくら私は聴聞している、私は念仏しているね、そういうふうにしていても五逆と方々、五逆と方々というのはもう自分はこれだと鬼だという気持ちが強くて、本当の自分を知ろうっていう気持ちの全くない人は助かりませんよと。我が強い人は救われませんよと、こういうふうに言われているわけですね。これが阿弥陀仏の18願です。その、じゃあ私は五役なのかな、方々なのかな、その五役の人、方々の人がですね、どうやったらね、この至上心になっていけるか、そのことについてはですね、有名な例えがありますので、それを通して、説明していきたいと思います。じゃあちょっと休憩をします。